アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2794回2月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはドラッグストアで買うもの第1位です。神谷さんです。おはようございます。
おはようございます。神谷です。2リッターのペットボトルですね。この辺だとスーパーで買うより、なぜかドラッグストアの方が安いんですよね。なぜでしょう。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。おビールを見かけてしまった時はふと立ち止まります。ビールとクーポンを数秒眺めます。ミラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。これも最近はまたちょっと復活しつつあるっていうやつなんですけれども、元気が出る飲み物、エナジードリンクですね。朝の目覚ましとかの代わりにちょっと飲んだりする、買ったりすることがあります。私はモンスターエナジーが好きなんですけれども、皆さんレッドブル派でしょうか？キノコタケノコ戦争みたいな感じでちょっと争いをしてみたいので教えてください。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私はドライアイがちょっとひどいので、日本に帰国した時は、ロート製薬のドライエイド、ドライアイ用の飲み薬を買っています。5年以上使ってますかね。私にとってはとてもよく効くドライアイ用の目薬です。今日もよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、横浜公開録音のお知らせ。2026年3月21日土曜日、お昼12時から午後3時まで、 JR 関内駅から近いレンタルスペースベル関内601で行います。参加費はお一人2300円で、番組特製グッズ付きは5000円です。申し込みページは ptix-480-0161 を Google 検索してください。皆様のご参加をお待ちしております。シネットジャパンにあった記事です。アップル AI ウェアラブル3機種を年内から2027年にも投入か、メガネ型やカメラ付き AirPods などという記事が出ていまして、ブルームバーグのマーク・ガーマンさんによりますと、アップルは3種類のウェアラブルデバイスを開発中で、今年から2027年にかけて発売する可能性があるということです。ここでは三浦さんと神谷さんと春さんに入っていただいてます。
お願いします。
はい、ですね。ということですけども、3種類のウェアラブルデバイス。いきなり3種類も出せるもんですかね。徐々に出すんでしょうけど。っていうふうにね、言われてます。ジェミニを次世代の AI にアップルが採用するということですから、そこを利用したものになるだろうと。それは大事な想像することですけども。ジェミニのカメラ機能やライブモードは極めて重要な要素であるというふうにね、書いてます。これ予測というか、ガーマンさんの報道にある AI スマートグラスは、レイバンメタスマートグラスに近いものになる。今メタが出してるやつですね。
この画像はレイバンのメタの本物ってことですね。
そうですね。写真が今メガネがね、黒縁メガネ置いて
ある
。私家でメガネかけるときはこんなんかけてるんですよ。
ああ、本当ですか。
なれへんかな。なるわけないな。すいません。
は
い。勝手になれへん。
ヤスさんみたいな感じですね。メガネ、メガネ。なんかそんな感じしませんこれ。それだと思うとそれしか見えない。まあ、太いでしょ、まあまあ、これ。
まあまあね。はい。黒太い枠やけど。ええ。で、まあ、その、ディスプレイは搭載せずにカメラ、マイク、スピーカーを備えたものになってる。あ、メタの部分。
うん。
マクガマさんによると、2つのカメラセンサーが写真、動画撮影と周囲の状況を把握するセンサーとしての役割を分担すると言うんですね。デザインやフレームはアップル製になる見込みで、これは他のアップル製の例から見ても予想通りと言えると書いてるんですけどね。なんかでも希望的観測が随分入ってるような気もしますけどね。
っていう気はしますね。
そうですね。
ビジョンプロ的なものはもう棚上げになるのかどうか。
ウェアラブルメガネ型というか、視覚で操作したり見たりするののプロ版がビジョンプロで、うん、MacBook みたいな立ち位置がこのウェアラブルなの、新しく開発されてるという噂の。
スマートグラス？
スマートグラスになるのかなという、うん、もし本当に出るのであればですね。
うん、
ビジョンプロはビジョンプロで残すんじゃないかという気はします。
そう。この記事はディスプレイ搭載せずとかっていう感じで書いているので、うん、これが本当だとすると、ビジョンプロは思いっきりディスプレイなので、
そうですね。
前をいろんなもので見せるっていうツールなので、うん、それとは全く違う使い方を想定しているのかもしれないですよね。うんうん、
これ前から言われてますけど、この手のやつは結局メガネなんで、
はい、
合う合わない、似合う似合わないがあるじゃないですか。
そうそうそう。
だから、そこも気になるところというかね。
まあそうですよ。
そうですね、
うん。
腕の時でもあれだけ最初はどうしようかと悩みましたが、う
ん、腕ってアップルウォッチ？
そうそう、アップルウォッチですね。メガネとなると今度は顔に被りますからね。
うん、
これはなかなか次のハードルですね。
かなりハードル高いでしょうね。
SF 的な映画の要素みたいなのどうしてもみんな思い浮かべるじゃないですか、
うん、
空間に投影されてそれを見てるとか、まあ、実際にはスマートグラスはあのレンズに投影するんですけど、レンズに投影してるのをそばで肉眼で見てるっていう感じになるものが多いですけどね、
うん、
でもあんまり奇抜なデザインするとついてこられへんような人の方が多いと思うから、これまでにメガネとして世の中に流通したものに寄せていくんじゃないですか、どうしても。
そこはそうでしょうね、うん、そうせざるを得ないと思いますし、うん、ただ、うん、同じメガネでもこれ出てるような黒縁のメガネがやっぱり似合う人と似合わない人っていうのはいますからね。
そうですよね、うん、これまでからするとね、そんなにいっぱい空張り出すかというとどうかなって思いますよね、うん、
出すでしょう。
出しますかね、うん、
だって昔 iPod シャッフルちゃうわ、あの iPod ナノとかあんなのよもけ色を出しましたよ、
ね、
うん、
色だけの問題じゃないですからね、丸縁がいいのか四角がいいのか細い方がいいのかっていうのもあるの、
うん、
無限に種類があるんでね、
う
ん、
そうですね、
うん、バサッと考え切ってしまってですよ、スクリーンに投影してるものを見るっていうのじゃなくて、別に iPad でも iPhone でも絵が映ってるものがもう手元にすでに繊維としてあるならば、それでいいやんっていう割り切りをやるのも一つかなと思うんですけどね。だからメガネっていう形をもっと自由にしようと思ったら、スクリーンさえなければマイクとかカメラなんてもっともっと小さくなるかもしれんから、フレームもねもっと薄いもの作れるかもしれないので、
そうなると AirPods のウェアラブルっていう方が現実味があるかなっていう気はしますね。
ああ、まあそうですね、
うん、だから心に出てきている各ウェアブルツールも想定する利用シーンっていうのが見えてくると、また具体的に分かってくるのかもしれないですね。今まで通りのメガネの使い方を想定して、それプラスアルファ AI を使ったっていう思想ではなくて、こういう時に使うんだよっていうのが前提にあって、その時だけかけるとか、その時だけ耳に入れるとか、そういうものになってくるのかもしれないなと、
うん、
思いますが、ずーっとつけていくツールではないのかもなっていう。
それは言えますね。どこまで行っても予想の範囲でないから、
そうですね、
どうしてもこう自由な発想になってしまいがちですけども。
うん、
記事の方を見てますね。さっきの春さんも言ったように AirPods のもありますが、AI ピンも登場するんじゃないかという。これね、AI ピンっていうのは前にどっかで出してすぐになくなっていってしまったのがあったんで。
あ、なんかありましたね。
うん、ありましたね、はい。だから、AI ピンっていうのが、何ですかね、切手よりちょっと大きいぐらいの回路が入ったやつで、それがカメラとかあってね。
うん、うん。
音聞いてて反応するとか、そういうものになるんですけど。あ、これ記事も書いてますが、失敗に終わったヒューマン AI ピンのような独自したデバイスっていうね。はい。そうですね。だからね、皆さん言うように、使われるシーンとか、その辺までを具体的に見せていかないと、ユーザーも、なんも高いもんでも、買ってみようかっていうのは気にならないですよね。
たとえちっちゃい AI ピンですから、あんまり気にならないですよって言っても、わざわざつけるかとなるとね、メリット何よっていうところがはっきりしないと、ユーザーはさすがにね、ついてこないかなっていう。
まあ、iPhone がヒットしてるのは iPhone というのは携帯電話の形ではゆえにヒットしてるのかもしれませんけどね。これが身につける携帯電話とかやったらここまでヒットせんかったのかもしれないし。
うん、そうですよね。
ね、 こんなアップルの人が聞いたらまだまだ好きなこと嫌がってても思われるんやろな。いやいや好きなこと言う番組なんでいいんですよ。
そうです、そうです。
はい。そしてですね、まあ現実的なことを言いますと、こういうのがありますということで。これはギガ人さんにあった記事ですが、ついにアップルが MacOS 26.4 で MacBook のバッテリー充電制限を追加という記事がありまして、MacOS 26.4 のベータ版にバッテリー充電時に何パーセントまで充電するか手動で設定される機能が追加されていることが分かりましたということで。要は iPhone などでもバッテリー保護するために 80% 上限充電なんていう設定ができますけども、MacBook の方でも今度 OS が上がるとそういうのも使えるようになるということだそうです。
なんで今までしなかったんでしょうね、考えてみれば。
いらんと思ってたんでしょうけど。
なんで、なんでこう iPhone 結構前の家の OS からね、この機能入れてますけど。
誰かが電話で強く言ったんですよ、きっと。乗せろまあ分かれへんけどね、うん。昨今バッテリーの安全性もそうやし、値段も上がってきてるから、やっぱその辺ちょっと意識した方がっていうのはあったんかもしれませんけどね。
これ皆さんは、はい、iPhone のフル充電したとき何パーセントを、はい、とかに設定してます？ 80 にしてるとか90にしてるか、はい、やっぱり100にしてるのか、
はい、自分は80ですね。
80、あ、やっぱりしてるんですね。
はい、次の日に動画をいっぱい撮らなきゃいけないなとかっていう時は、その日1日だけ 100% までっていうふうに設定して、それでやってますね。
そうなんですね。うん、
私は95という微妙な数字にしてます、はい。
ちょっと下げてみたって感じですね。
それがどれだけ意味あるかわかんないんですけど、なんとなく100よりはいいかなという。
山村さんどうですか？
するわけないです。
しない。それはしないですね。
常に 100% ですか？
常に 100% です。あれも充電しないとなとかいうすまで。だってもうね、バッテリー弱り切ってるから、もうだってもう5年も使ってるんですよ。
ああ、そっかそっか。
バッテリーの性能で言うと、はい、最大容量がもう 74% とかになってるから。
じゃあもう結構あれですね。
そうそうそう。フルにしたって74しか、だから入らへんってことなんです
よ。なるほどね。今はね。まあ、そうですね。はい、そっかそっか。もうこれ 100% 充電上限にしとかないと、その下のオプションのバッテリー充電の最適化、あれ、いわゆる AI を使った使用状況に応じてバッテリーを保護する機能がオンにできないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。そうなんですよ。これ95、だから100以下に設定を上限にすると、このバッテリーの充電最適化が勝手にオフにされます。はい、
うん。
そこは機能しないと。100% にしてる人だけ、なんとか、AI で無駄なエネルギー使わないようには工夫しますというオプションになるらしいですね。
お、皆さんだいたい夕方ぐらいにはバッテリー残量が気になってる感じですか？
いや、私は 50% 切ると不安になるんですよ。
なるほど。
絶対 50% 切らないようにしてます。
なるほど。
絶対ではないんですけど、ね、やっぱその時その時によりますけど。
え、もう 10% とかになったらどうなるんですか？
いや、もう無理ですね。
え、10% でも全然ビクともしないですよ、私。
まあまあそうなんですけどね。かといって、省電力モードにはしたくないので、はい、しばらく移動時間が長いとか、外出長くならないというときは、モバイルバッテリーを絶対持って行ってますね。
ハルさん、災害時なんかパニックりまくれて、そんな気がする、そんな聞いたら。ね、大丈夫ですか、バッテリー 50% 来た、どうしよう、みたいな。
そうそうそう。
ハルさん、リュックサック、そういう時に背負ってて、食料品ですかって思ってたら、全部その後ろにバッテリー積んでますんで。
怖いバッテリーかもしれない。
心配なんで、みたいな。
心配なんですね。
それで通信網も全部ダウンして、結局、持ってても意味なかったっていう、はい。
そこはみんなのために電気を分け与える人。
そういう時、ひたすらゲームをしとくと。
なるほど、なるほど、なるほど。
さあ、そんな春さんを元気づけるニュースが Amazon ありまして、新ネットジャパンにありました記事で、Amazon エコードットドラえもんエディション発売、11,290円という記事がありまして、アマゾンエコーにドラえもんですよ。
何のために？
それはドラえもんファンのためでしょうね。アマゾンエコーって今ボール型なんですよね。
ねえ。
そうなんですね。
昔はおやきみたい、おやきって分からへんね。
おやき
丸い、関西では、ゴザソーローとか言ったりするんですけど、回転焼き？
回転。関西が回転焼き
な
の。回転焼きだと思いますね。関東大判焼きでしたっけ？
でしたっけ、まあまあ、まずそういう形だったが、今、ボール型なんですよ。はい。 で、そのボール型に後からプリントしたような感じでドラえもんがコンソールをいじってマイクに向かって喋ってる絵があって。
うん、そうですね。
はい。
これでも、エコーの声がドラえもんの声になるわけじゃないんですよね。
いや、ドラえもんの声が出るって。
出るんですか？
下の方に書いてたような気がする。そのエコードットエーションのアマゾンのサイトで見たんだ。確かに。
はいはいはい。はい、それはね、ドラえもんの声でやってくれたら、
やってほしいよね、
あのね、ドラえもん時報っていうのがあって、ドラえもんの声で現在時刻を教えてくれるスキルがあると。
それだね。
はいはい、はい。
それだけですよね。
それだけってことですかね。
普通のやりとりの声は、エコーの声。
あ、それでも、購入者には時間帯に合わせた一言メッセージを追加する特別コードが同梱カードで提供される。これでもね、何の声って書いてないけど、でも晩ご飯の時間だねとかね、今日も一日頑張ろうといった内容、30種類以上収録してるって書いてるから、これやっぱりドラえもんの声なんじゃないですかね。
アマゾンのサイトによると、そこのドラえもんエディション購入特典の声は声優水田わさびさんって書いてある。
ああ、やっぱそうなんや。
なるほど、なるほど。
これでも年配の人というか、私なんかの年代だと、大山信代さんバージョンが欲しいですね。
そうだよね。
いや、私はどちらでもいいですけど。
まあそうでしょうね。
初戦ドラえもんですから。
そうです、そうですね。そうですね。アルさん的にはそうでしょうね。
はい、
ドラえもんって書く人によって、ちょっと顔違うでしょ？
違いますね。
ねえ、うん、あのね、あの、口が、上唇が猫みたいになってるドラえもんあるじゃないですか、たまに。知らない。上唇が猫みたいな、ちょっとめくれかけてる、うん、めくれかけてるやつ。はいはいはい、あれ気持ち悪い。はい、こんなロボット気持ち悪いわ、と思って。上唇めくれるロボットってどうなんて、すごい。そんなバカ思って見てますけどね。
うん、去年ドラえもん漫画始まって55周年みたいなことだったらしいですね。
あ、はいはいはい、
ちょっと AI によるとですけどね、もしかしたらそういうのもあってタイアップ的なことをやってるのかもしれない
でしょうか、ね、かもし
れませんね。
でね、通常価格よりも3800円高いんですって、この11,293円っていうの
は。おー、そうですか。
なんでこの値段に設定したかっていうと、ドラえもんの身長が 129.3 センチ、体重 129.3 キロという 129.3 の設定にちなんだ数字なんですって。
高くされちゃってる。
そうだね。
由来はあるけど、はい、うん、いい音
だね。体重129キロもあるんでしたっけ、ドラえもんって。
まあ、ロボットやからそれぐらいあってもまあそうなんかなっていう。
これ、のび太くんのあの部屋に、あれよ、ね、入ったらギシギシ言うじゃないかっていう。
取っ組み合いして喧嘩したらのび太負ける。129キロに上乗っかられたらちょっとね。
そうそうそう。
よう考えたら、ジャイアンがドラえもん縛いてるところってあんまり漫画で見たことないですね。
ああ、言われてみれば。
ね、のび太は何度もパンチ食らったりするけど、ドラえもんが直にやられてるとこってあんまりないですよね。
ないですね。
なんでやろう、ドラえもんやっつけたらもうのび太は完全にノックアウトにできるのに。それはせえへんですね。
うん、根っこはちゃんと残そうという精神は残ってるんですか。
ええー。またろくでもない発明で来週また苦しめられるのに。
そうよ、そうよ、
ね。思うじゃないですか。
うん。それまあ、ね、意外に伸びたが悪いんよね。いろいろ他の人に弊害が。
うん。
伸びたが一番悪いんじゃないか説とかね。
いや、そうですよ。彼が一番悪い。
ですよね。なんかいらんことするからいろんな迷惑みんなにかけて、
う
ん。
そう。あれ、東京に生まれないと大阪に生まれてたら。
うん、うん。
クラスでおもろないやつって言われてた。伸びたおもんないな、こいつとか言われてたかもしれんけど。まだ違う人生やったかもしれないです。はい、
ちょっとドラえもんのことについて話すと、どんどんこう変な、うん、悪いところがいっぱい出てくるんだよね。
あの、お化けのキュー太郎もそうやったんですけどね、うん、東京のどっかの家族に入るんですよ。お化けもドラえもんも。
うん、
一、
うん、
回ぐらい大阪のやれよなってずっと子供なんて思ってて、なんで大阪にはそういうのけえへんねんって思って、
うんうんうん、
必ず東京や、東京に引っ越したいとか思って、あの土管が置いてある公園とかに行ってみたいと思う。あんな公園大阪にないもんだって。
土管が置いてる公園ってそもそも東京にあるんですか？
いや、多分あると思う。
今はわかんないけど、昔あったんでしょうね、あんなん書いてるってことは。
あるんですよね。
ねえ、ねえ、うん、うん。
そう。あれって土管一本だけでしたっけ？あれ？
いや、三本とか、
三本
積んである。うん、積んである。
そうですよね。
はい、ね。
そう。
危ないですよね、あれね。
事故になりますよね、今だったら。そうそうそう。
いや、でも子供の頃ってめちゃめちゃでしたよね、昭和の頃ってね。
まあ、そうですよね。もう危ないものにも。
危ないよね。
あのね、自分もね、公園の近くの排水溝の脇から、マンホールの下、まあ要は道路の下ですよね。
はい、
入ってける場所があったんですよ。でそこ入って遊んでたりとか、あとはあの貯水池とかすぐ近くにあるんですけど、はい、フェンス乗り越えて中で遊んでたりとか、うん、もうやりたい放題でした
ね。ありましたよね。
事故も多かったでしょうしね。そう、そう思うわ。僕も隣で公民館が建て直しで作り変えてたんですよね。で3階建てぐらいなのかな。作りかけてるところに夜中に本当に仲のいい友達と夜忍び込もうかっていう相談して忍び込んでましたよ。はい、あの、はい、周りがねまだ壁がなくて鉄骨だけなんですよね。
そこ、
はいはい、あ床はあるんですよ。床はあるんだけど周りがないっていう状況で、はい、で普通に入って遊んでましたからね。本当怖い世界ですよね。
配信で使いにくいな。
使いにくいね。本当だね。不法侵入だね。やばいね。
はい。まあまあまあ。
はいはいはい。
そのドラえもんのアマゾンエコーですけども、出荷開始は3月10日です。これ多分速攻で売り切れるんちゃうかな。買う人は絶対すぐ買ってしまうと思うので。
好きな人はね。
限定なんことは書いてないから、普通にオーダーで買えるんやろうとは思いますけど。ハルさんドラえもんじゃなかったらメゾン一国のアマゾンエコーがあったら買います？
いやー別にいいですけどね。
なんで？
メゾン一国は好きですけど、そういうグッズ集めるっていうようなモチベーションはないですね。
メゾン一国のガムが出たら買いますか？
ガムいや僕いやガムぐらいだったら買ってみてもいいですけど、ね、
ガム
何の味なんですよね。
何の味かわからない、ね、
じゃあメゾン一国のあのホームポッド
そうそうそう。Google のジェミニが
3.1? うん。
ああ、
なんか出ましたね、そういえば。
3.2? どっちだっけ？
3.2 でしたっけ？
なんか新しい 3.2 だったような。
3.1 Pro？ 3.1 Pro とはまた別？
いや、なんかさ、なんか。
スミルさんの記事では、アスキー GP さんで、Google ジェミニ 3.1 Pro 発表、AGI への登竜門で高得点。という AGI って味の素フーズ。それは AGI かな。申し訳ない、ま
あまあ。なかなかいい変換ですね。
すみません。Google AI Pro、Google AI Ultra の契約者一部の法人会社向けの順次提供を始めるっていうジミー 3.1 Pro だそうです。
うん、
はい。ということは、プロはなかなか使えないよね。
すごいお値段ですからね。
ねえ。ミルさんはプロとか使ってるんですか？
いや、高くてそんなん契約できないですよね。いや
プロじゃなくて、ジェミには使ってないんですね。
あ、私はそうですね。チャッピーですね。はい。
チャッピー。うん、チャッピーの嘘つくのだけなんとかしてくれたらね。使うのに。やつはすぐ嘘つくからな。
うん、そうですね。
チャッピーっていう映画がありましたよね。
怖い人形出てくるやつでしょ。
違います。
あれチャッキー、ごめんなさい。あれチャッキー。
あれチャッキーです。
チャッピーロボットのやつですね。
ロボットのやつです。はい、
はい、はいはい。
ありましたね。
南アフリカを舞台にした映画でしたっけ？
そうだったっけかな。
違いました？
なんかとにかくロボットが出てくる、チャッピーっていうロボットが、
ヨハネスブルグを舞台にした2015年で SF アクション映画。
格闘技じゃない、ボクシングかなんかやらせるんですよね。チャッピーに。違いましたっけ？あれ
それはタイトル違うけど、ボクシングやるロボットの映画は、元ボクサーの人がいて、ロボットを助けるかなんかして、で、そのロボットにボクシングを教えて戦わせるみたいな映画でしょ。
そうです、そうです。
それ、チャッピーじゃないと思うけどな。
チャッピーじゃなかったっけ、彼は。
チャッピーは大宮地区みたいな、あとその、現地の人の差別意識みたいなのをロボットに置き換えた映画やったから、そうじゃないと思うけど。ロボット、ボクシング、
あ、これですよ。そうだそうだ。
リアルスティールじゃん。
あ、
リアルスティール、ロボット同士の格闘技を描いた2011年の SF アクション映画。 ヒュー・ジャックマン主演、スピルバーグ。
あ、そうです、そうです。ヒュー・ジャックマンのやつです。
あ、じゃあ、やっぱり、リアルスティールですね、それは。
あ、そうです。
ロボットがリングで死闘を繰り広げる時代になって、夢に破れたチャーリーは、息子マックスと共に、スクラップ寸前の中古ロボットを発見すると。
ああ、うん、そうか。
そうですね。
はい。
はい。
チャッピー、あ、これなんですね。チャッピーって、あの、綴り見たら、あの、
ええ、
CH を外すとアップルに見えましたけど、アップルの L じゃなくて I だったですね。すみません。
はい。はい、あと、NVIDIA が日本語特化の小型 AI モデルのネモトロンナノ 9B V2 ジャパニーズっていうのを公開してるっていうのもね、ありますが。いやー、だからね、あとね、Google マップ日本でもジェミニを搭載開始、テラス席はあると質問も可能という記事もありましたね。ああ、じゃあマップの検索の時にジェミニ呼び出せるんだ。
そういうことです
ね。ですね。うん。はい。シネットジャパンの方ですが、チャット GPT アプリ、フリー確定申告提供開始というので、確定申告の分野にも踏み込み始めました。
ほう。確定申告もう済みました。
あの終わりました。
早々に、早々に終わらせました。
今も別に Mac でも普通にできるんですよね。
できますね。なんか最後に自分が使ってるのは弥生の青色申告とかってやつなんですけど、はいはい、最後だけスマホでマイナンバーカードをピッてやって、
はい、
で、なんか最終的にはその携帯で認証して、それで送るみたいな、送信するみたいな、そんな感じでやってますね。
はい、チャット GPT の場合は、税理士が実際に回答した1万件以上の相談例から最適な情報を抽出し、AI の推測ではない実在する専門家の知見を提示する仕組みだそうです。チャット GPT 数字に弱いぞ、怖いぞ。
怖い怖いですよね。ね、めちゃめちゃ怖いな。
控除額ゼロ1個間違われたでしたね。
ね
え。ねえ。いやー、用事がわ。怖いわ、
まあ。この機能が動いてる時だけ多分、フリーさんがちゃんと調べて調整してるものが動いてると思いたいけどね。どうだろうね。わかんないな。
この記事読む限りでは、Q&A の部分の検索表示なので、具体的な税金の計算っていうわけでは多分ないでしょうね。
なるほどね。
と思います。だから、それであればまだいいですけどね。
ですか、
ね、いや、絶対ちょっと計算まではさせられないですよ。
怖い怖い。税務署はまだ弱いですね、
税務署は税務署でまた AI 入れてるでしょうね、でも。
ああ、当然やってるんでしょうね。っていうか、なんか税務署は税務署で今までの統計というかあれで全部わかるみたいですけどね。不正かなんかしてる人とか、怪しい動きがあると全部それで検出されるとかっていう、そういうなんかシステムがあるみたいですね。
この2月3月終わるまでは気が抜けないという人も多いかもしれませんね。ミラベス8683からは、5のレゴのフラッシュも2ちゃん、吉野家コピペも今は昔、若者にはインターネット老人会ネタって言われるんやろうなーっていうの。これ私が、あれ、三浦さんに言ってたやったっけ ?2 チャンネルの吉野家のネタって言ったら全然そんな覚えてない、わからんっていう話。
うんうんうん。どう
っすね。あれのことをおっしゃってるんですよ。神谷さんは知らないですか、
知らないですね。
知らないか。結構有名やったけどな、みんなその話を言ったら、小一時間問い詰めたいってよく言うじゃないですか、ネットで。言わない？もう言わないんやな。もうそんな言う時代じゃないんやな。三浦さんは2月14日投稿されてます。心臓血管チャレンジ2026年バッジをゲット。はい、図書館まで散歩にて。
これは前、先週やらなかったっけ？
あれは年賀の1月でしたっけ？
あ、失礼しました。そうですね。はい、こちらも、はい、ちゃんと撮りました、はい、今年も。無事に撮ってます。はい。はい、ちゃんとあるんですよ。
そして、春さんの投稿ですね。アップルセンターワールドの2階ということで、タイのアップルストア見に行ってきたんですよね。
そうですね、タイのバンコクにある。
あ、それ見ないだけのためにバンコク行ったんですよね。
いや、そういうわけじゃないですね、仕事で。
そういうこと
で情報が入ってバンコクに2店舗直営店があって、その両方とも行ってきました。最初に行ったのがアップルアイコンサイアムっていう巨大なショッピングモールの中に入ってるアップルストアですね、はい、もう一つがアップルセントラルワールドっていう、これも巨大なショッピングセンターなんですけど、建物は独立した建物ですね。ショッピングセンターの敷地内にある独立した建物でした、はい。
円筒形で上にこう丸い屋根が乗っかってるっていう。
そうですね、それがセントラルワールドの方です ね、 ね、うん、
ですね。
コロナ前にタイバンコク行った時はまだこのセントラルワールドがなかったので、初めてこれ行きたいなとずっと思ってたんで、はい、ようやく行けてよかったです。
タイ語キーボードもね、写真撮ってらっしゃいますけど、
うん、
打てるんですか。
いや、タイ語全くわからない。
全く打てないよ。
見ても何の文字なのか全然わからない。
わからへんね。わからへんね。え、延べ1日ずっと2店舗巡ってたんですか。
いや、1日ではない。結構近くなんですよ、この2店舗。
2店舗。
タクシーで10分15分ぐらいですかね。
はい。
距離なので、半日ぐらいでざっと見たって感じですね。
うん、なんでこんなに近いのかなと思いますよね。
そうそう
そう。あ、そうなの、そんな近い。
うん、近い。私は船乗って行きました。
アイコンサイアムの方ですね。
アイコンサイアムの方。うん、そうそうそう。
船乗って。私、渡し船みたいなのがありますよね。
うん、そうそうそうそう。うん、あの観光しながら。
はいはい。
川から外見ながらね。ああ、いいな、みたいな。う
ん、で、全部ちゃんと見てないんですけど、はい、ちょっと見たところで、やっぱり価格は iPhone 17見たんですけど、日本の方が若干安かったですね。
ああ、そう。
今のハウスレートでも。
はい、あとヨシリンクさんからは、ガジェット感があるオムロンの血圧計ゲット HEM-7600T、 コンパクトでかっこいい上腕測定モデル、 iPhone にデータが自動転送されてヘルスケアアプリで管理できる、もちろん仕事用だけど自分も測れる、正常だったといただいてまして、HEM-7600T ですね、 HEM ですね。検索してみますと、ああ、これか、知ってる、
知ってるんですか。確かにガジェット感
ありますね。
ありますね、うん、
血圧計自分で思った数字出せるようにどうこうなったら、ほんまに
やダメダメダメダメ、意味がないじゃないですか。
今日上げたろうとか今日下げたろうとかできたらね。
そんなあの嘘発見から逃げるようなことやっちゃダメです
よ。はい、神谷さんが2月9日の動画で1週間目にご臨終したうちの給湯器、今朝の様子、さあ本日ようやく新しい給湯器に交換されるぞということで、交換をされたんですね。
もうしました、この日に。はい。
ああ、これなんかつららみたいに出てるんですか。
つらら、
もうずっとだから水が漏れてて、
はいはい、
トポトポトポト漏れてたんですよ。
へ、
朝氷点下になった時に、
寒い時ですね、
は
い、
そうです。最後の勇姿を見せてくれたなという感じですね。
モドキーさんからは、この前の配信で部屋暖房をつけたまま寝る的な話題がありましたが、一般的には暖房を入れてない気がする、なのでこの曲と歌詞もアニメも成立しているのかなといただいてまして、打ち首獄門同好会の歌で布団の中から出たくないという曲ですね。
おお、
そうそう、打ち首獄門同好会いいですよね。あのギターの人。
暖房つけないっていうのは一般的なんですかね。
あ、そうなんですね。
寝るときはそうですね、
うん、
私日本で生活してるときは冬の暖房をつけて寝るのが嫌でしたね。
まあ、乾燥はしますよね、う
ん、乾燥しますし、 なんかちゃんとゆっくり寝れない気がして、
うん、
気分の問題かもしれませんけどね。
つけてない人多いんですかね。
暖房費のこと考えたら寝る気せえへんよ。朝までどんだけかかるんやろうと思ったら、やっぱり切って寝るわってそうなると安心できへんって思ってしまう。
でもなんか夏はなるべく切らないでくださいって言われ出してるじゃないですか。
まあ、エアコンもそうです
、ね、いや夏はそうやけど、
うん、
命に関わるってね。
公開録音あともうね、いよいよ1ヶ月というところに迫りましたけど、はい、マッキントッシュプラスのヘルメットを今週末でなんとか作ってしまおうと思って、うん、
や
っと作れるか、どこまで作れるかどうか分かんないですけど、
うんうん
う
ん、
明日うちで余ってるヘルメットを切って中に入れるという、
うんうんうん、
やっぱりねヘルメットの棒体入れとかないと実際かぶった時動くんですよ。箱を頭に乗せるだけやとぐるぐる回ってしまうんで、
なるほど、
そういうことないように中にヘルメットをまた入れてね、うん、するんですけど、
どうやって切るんですか、ヘルメット。
削るの。
あ、削るの、
ね、切るって言ったら大変やからね。
あー、なるほど。
まあ、最悪あかんかったらもうね、ほんまに切らなあかんかったら。ヘルメットの棒体って硬いからなかなか切れないんですよ。はい。だからまあまあ、その辺はね、工夫するんですけど、はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは、私の使うカメラアプリ。星空を撮るためにいつも使うアプリとか、撮った後の加工のしやすさを考えて選んだアプリとか、のお話をお待ちしております。次回の配信は3月3日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。